はい、こんにちは。いつもありがとうございます。しばらく更新ができてませんでしたけれども、ちょっと落ち着いたので、またね、ぼちぼち更新をしていこうと思っております。もう間もなくね、12月、なんかすごいこの秋、ね、あっという間に僕は過ぎてしまいましたけれども、はい、なんか、何してたんだろう。もう本当園内県ね、もう大学行くよりも園内県行ってる方が長い時間を過ごすという感じで、はい、まあコロナのおかげというのか、おかげなんて言ったら不謹慎だと怒られそうですが、コロナのせいでですね、オンデマンドがやっぱり一気に進んだというのはですね、大学にいなくても授業ができるというのは、学生もそれが慣れてるというのは非常にいいことなんですが、やっぱりあんまり学生に入っていってないのかなっていう感じはね、対面で時々やった時の質問を聞いてるとですね、もうあんまりその話ずっとしてきたやんっていうような話を当たり前のような顔して質問しに来るんでね、もうそれは授業で言いましたっていうのを、なんかでもそうやって言うとなんかこっちが嫌なやつになったみたいでね、なんかもうなんかそこはなんか困ったもんだなと思ってますけれども、はい、ということで私の近況ですけれども、はい、今日はですね、指導案の話をですね、少しお話しようかなと思っております。園内県で園に伺うとですね、指導案を、まあ前もって、近い園だったらね、前もって、頂戴したりとか、送っていただいたりとか、するときもあれば、まあ当日にいただいて、最初10分15分それに目を通させてもらってから、保育を拝見するとかっていう、まあパターンはいろいろなんですけど、まあ指導案をいただくことがよくあります。で、まあそれに基づいた研究保育を行っていただいて、研究討議を先生方と一緒にするというスタイルですね。これは結構あるという感じです。で、まあそこで私は指導案を見ることになるんですけれども、おそらく先生方はですね、いろんな場面で指導案だったりとか、まあそれ以外にも週案だったりね、月案だったりとか、まあいろいろ多分書かれるところもあるし、っていう感じなんだと思います、おそらくね。で、その時に、まあ、先生方意識されていることはいろいろあるんだと思うんですけれども、ちょっと私が感じたことがあったので、そのことをお話しようと思っています。ちょっと前にですね、若い、まだ、3年目以下のですね、先生が担任をされてるですね、クラス、3歳児のクラスだったと思いますけど、の研究保育に入らせていただいたことがありました。で、まあ、そこで僕が感じたことは非常に僕にとっては学びが多かったんですけれども、どんな学びだったかっていうと、まあ、そもそもその先生が書かれている指導案はよく書けてるんですね。非常によく書けていて、多分学生時代に一生懸命勉強したんだろうなっていうふうなことが見えてくるような指導案でした。だけど、どこでも書けるような指導案だったんですよね。で、誰でも書けるし、どの園でも書けるしっていう、このどっちもですね、誰でもどこでも書けるような指導案、まあ勉強さえしてればっていう感じですかね。なので、A 園で書かれてようが、B 園で書かれてようが、C 園で書かれてようが、全部違和感なく多分読めるんだろうなっていう感じなんです。まあ、子供らにフォーカスしてるから余計っていうのもあるんですけどね、場所性とか。そういうのがあんまりないのと、まあこれまでやってきたことっていうのでも、まあなんとなくこうテキストに書かれているようなことが多い感じだったので、まあどこにいても書けるような、まあ言うと個性がないというか、で、それはある意味当たり前なんですけど、3年目以下なんでね。まあしゃあない。だからその人が悪いとかいいとかっていうことよりは、まあでも僕個人の感想で言うと、まあよく書けてるけど面白くないなっていう感じの感想だったんですよね。で、ちょっと話ずれますけど、幼児教育とか保育って、まあ学習指導要領がないので、なんていうのかな。何してもいいって言うと、なんか違うんでしょうけど、ある程度委ねられてるわけですよね。で、そういう意味では大学と一緒なわけです。で、大学もアドミッションポリシーとかカリキュラムポリシーとかいろんなポリシーを前面に押し出すように、まあまあ文科省に言われてですね、やっていってるわけですが、文科省に言われる前から教育理念とかですね、特に大きい大学だと、例えば慶応義塾大学に福沢諭吉がいるようにですね、こういうことを大事にしましょうっていうのがそれぞれの、 大学にあったりとか、あとまあ宗教的な背景がある学校、キリスト教とか仏教とかの学校は、それがまあその教育理念に近いところに当たるわけですよね。そういうポリシーがあって、ポリシーに基づいて、教育カリキュラムとかを作っていく、環境を作っていくっていうことですね。これは、保育の世界も一緒で、指導要領が、学習指導要領が国が定めてないがゆえにですね、自由度が高いわけですよね。で、各園にポリシーとか保育理念とかですね、そういうものがあって、その保育理念に基づいて、ある程度子供たちに育ってほしい姿、もちろん国が定めてる10の姿もあるんですけど、それを踏まえつつ、うちの園では特にこれを大事にしますとかっていうことがやっぱりあるわけですよね。で、それで環境構成っていう、この3段階があるはずなんですね。もう一回言いますと、保育理念があって、それに基づいた子供たちになってほしい姿、先生たちの願いみたいなのが第二段階。その上で、今日、この時間の環境構成だったりとか、あと日頃の、園舎、保育室の中とかね、いろんなものがあるっていう感じになるんだと。あと、保育そのものも、まあ、第三段階としてはあるんだと思うんですね。これは公立園であったとしても、保育理念、もしくは、園内圏とかで、のテーマとかで、その園で大切にしようって話していることって多分あると思うんですよね。はい。そういうことですね。で、その、僕、保育理念からさすがに指導案書かないと思うので、それは踏まえてという、背景化してると思うんですけど、その後、先生たちの願いだったりとか、この授業の狙いだったりとか、そういうものはもちろん出てくるわけですよね。指導案の中にね。で、そこに僕はペルソナと呼べるようなですね、ペルソナってマーケティングで社会に出回るようになった言葉なのかな。マーケティングではペルソナマーケティングとかっていうことを言うんですけど、要は、具体的にどういう姿を見たら、こう、今回の保育はうまくいったと言えるのかっていうか、なんだろう、こういう姿を見たい。願い、先生たちが願ってる姿はこういう姿っていうのをなるべく具体的に具現化した姿として、まあ具現化した姿をペルソナって言うんですけど、これを描いておきたいっていうことですね。そうすると、結局振り返りがしやすいわけですよね。しやすいというかできるわけですよね。自分の環境構成とか、園児へのアプローチ、保育のアプローチですね、がどうだったかっていうのを振り返ることができる。でもそれがないと、結局良かったのか良くなかったのか、計画は立てたけど、計画倒れっていうか立てただけとかですね、そういうふうになってしまいかねないということですね。うん。それが、結構指導案の中では比較的多いのかな。ベテランの先生とか慣れてる先生はそんなことないような印象はありますけど、まあ、経験年数だけじゃないような気はしますけどね。はい。で、そのペルソナは、決してその、この時間だけじゃなくてもいいような気がするんですよ。毎回の時間に、こう、なんていうのかな。プロセスであることだってあり得るので、例えば2ヶ月後にこうなっていてほしいとか、あと卒園までにとかですね、この学年が終わるまでにとかですね、いろんな中期長期目標が、としてのペルソナがあっていいと思うので、それは、2ヶ月後にこうなっていてほしいので、この時間とか、まあ、この今週はとか今月はとか、まあ、こういう姿が見られるといいな、みたいな感じですかね。はい。そんな書き方ができるといいのかなと思うんですよね。で、もちろん園児たちのやることなんで、例えばこういう遊びをするだろうと想定をしながら作ってみたものの、今日は全然しなかったとかですね。それはあり得ると思うんですよ、全然。だから、その通りにならないかもしれない、もちろんね。とか逆に一気にこの日一日でふわっと成長するみたいなことだってあり得るわけで。だから、ならない場合もあるわけですけど、だからその計画は立てる。だけどそれにとらわれないっていう姿も大事なわけですけど、やっぱりこう、そういうペルソナとか計画とか、それに基づいた環境構成みたいな一連のそういうものがあるからこそ、自分自身を振り返るっていうこともできるし、それができるから保育者としての専門性みたいなものを高めていって、獲得したり高めていったりするんだと思うんですよね。で、自信がついてくるとかっていうことで、できていくような気がするので、やっぱりそれがなくてやる 保育をするっていうことよりは、特に若いうちはね、特にそうだと思うんですよね。経験重ねていくと、まあ大体いつか見た景色みたいな部分が出てくるし、なんていうの、逆にアドリブみたいな方が良かったりする場合も、経験を重ねていくとね、でもそれは適当とは違うんですよね。やっぱりね、経験を重ねた先生のアドリブっていうのは適当とは違う気がするので。まあ、そこはちょっと、年数とか、まあ、いろんなものによるのかもしれないんですけど、まあ、指導案、少なくとも各先生はですね、あなたじゃなきゃ書けない指導案とか、そういう願いがこもった指導案で、そのペルソナが明確に見える指導案、具体的な指導案っていうのを書くっていうことをちょっと意識していただくとですね、いい指導案になるし、こっちも見やすい、保育をどの視点でどう見たらいいかが非常に分かりやすいので、そこは結構大事なんじゃないかなという気が しました。はい、その時の僕の感じとしてはそういうのがしたっていう感じですかね。はい、というところで、今日の内容としては以上です。まあ、参考になればいいなと思います。はい、今週末ですね、週末というか金曜日ね、勉強会、第2回の勉強会があります。明日ぐらいにですね、ちょっと内容のやつをもう一回、追加の情報も入れてですね、アップしたい、ホームページで、ここのページでアップしたいと思いますけれども、金曜日ぜひですね、お時間が許される先生は18時半、6時半からですね、8時半までということで、はい、勉強会やりますので、ぜひご参加いただければなと思っております。はい、それでは今日もお付き合いいただいてありがとうございました。またお耳にかかればと思います。それでは。